歴町散歩千年の歴史を未来へボリューム78。国見町は千年以上育まれてきた国見の歴史、伝統、文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史町づくりを進めています。このコーナーでは町や地域が行っている取り組みについて毎月お伝えしています。企画調整課地域振興係、電話 585-2967、 厚賀市歴史館、電話 585-4520。 これからの文化財の維持管理・活用について、国見町の指定文化財について、町には40件の指定文化財があります。どれも国見町で綿々と受け継がれてきた町の宝物であることは間違いありません。町では歴史まちづくり計画の認定により、歴史を生かしたまちづくりを政策の大きな柱と位置づけ、その後歴史文化基本構想でも歴史、風土、制御、資源、振興などそれぞれの関連文化財群の保存や活用について方針を定めています。しかし文化財を考える上での大きな課題の一つとして、これらをどのようにまちづくりに生かし、どのような形で後世の人々に町の歴史遺産を残していくのか、それらを考えなければなりません。私たちの地域らしさ、アイデンティティをどう見せる、みは魅力のみ、どう見せるか。歴史的遺産は、その地域に住む人々にとっては、ふるさとを形成する重要な要素であり、自分たちが住む町の地域らしさ、アイデンティティの源となります。よって文化財を町づくりに生かしていくということは、ふるさとの魅力をいかに活用し発信するかを考えなくてはいけません。国史跡厚賀市山宝類は町を代表する文化財です。しかし意義深いこの史跡も、華やかな城郭や美しい町並みなどと比べれば、魅力や集客力に限界があることは否めません。文化財を郷土の誇りとして町民に受け入れてもらうためには、どのようなことが必要なのか、またどうしたら集客を図ることができるのか、この課題の答えを見つけることは容易なことではありません。厚賀市山宝類と中尊寺蓮。しかし、この課題解決の一つのヒントとなったのが、平成21年に中尊寺蓮が平泉町から厚賀市山宝類下二重堀地区の近くに株分けされたことです。古来から交通の要衝であるため、古戦場となった国見町の地域らしさである厚賀市山宝類と、全国的なネームバリューを持つ奥州藤原氏が中尊寺蓮という物語とともに平泉町からもたらされ、双方の歴史的遺産がうまくマッチし成功した事例です。もちろん、蓮育成にかけた地域の方の尽力があったことは言うまでもありません。今では、この地区は年間1万人近くが訪れる町を代表する観光地に変わりました。町では引き続き地域の皆様と連携し、歴史的遺産が持つ力を様々な手法によって引き出すことに取り組んでいきます。写真が3枚掲載されています。写真1。旧小坂村産業組合石蔵は2度の地震で甚大な被害を受け、除却を余儀なくされました。写真2。厚賀市山の裾野に広がる田園風景は、町民の皆さんの心に残るふるさとの原風景です。写真3。中尊寺蓮と厚賀市山宝類のコントラストが人々を魅了します。写真終わり。
町の話題12月号タウントピックス in 国見。国見町の農産物を PR。 岐阜県と岩手県で農産物を PR 販売。国見町は11月3日に岐阜県池田町の美濃池田ふるさと祭り、11月4日から5日に岩手県平泉町の平泉産業祭りに参加。キラキラ収穫隊の生産者がリンゴやラ・フランスなど秋の農産物を中心に、6次化商品など町の特産品を PR 販売しました。 いずれの町でも国見町の農産物は大好評で、販売が始まると用意した商品はすぐに完売しました。国見の味自慢を求めて多くの人が訪れましたのキャプションのもと、買い物客の様子の写真が掲載されています。世代を超えて楽しく交流。小坂地区で大運動会。小坂地区スポーツ振興会主催の小坂地区大運動会が11月5日、小坂ふるさと館グラウンドで4年ぶりに開催されました。運動会には子どもからお年寄りまで幅広い世代の皆さん約100人が参加。町内会ごとに分かれて綱引きや3世代リレー、玉入れなどがチーム対抗戦で行われ、会場にはチームに関係なく選手を応援する大きな声援が響きました。地域のみんなで絆を深めましたのキャプションのもと、運動会の様子の写真が掲載されています。共に支え合う福祉の街づくり、赤い羽共同募金運動スローガンで優秀賞、社会福祉法人福島県共同募金会が主催する赤い羽共同募金運動スローガン募集の表彰式が11月8日に国見小学校で行われました。国見小学校3年の赤根大賀さんは、赤い羽優しい気持ちを運んでねで優秀賞を受賞、賞状と記念品が贈呈されました。赤根さんは、みんなの温かい気持ちを羽に乗せることに例えた。みんなにその心が届いたら嬉しい、と受賞の喜びを述べました。優秀賞を受賞した赤根大賀さんの写真が掲載されています。地域の社会教育振興に寄与、東北地区社会教育委員連絡協議会表彰、東北地区社会教育委員連絡協議会表彰を受賞した羽田久さんへの伝達が11月10日に関越大文化センターで行われ、菊池博美教育長から表彰状が伝達されました。羽田さんは平成27年から現在まで国見町社会教育委員として尽力され、平成31年には伊達地方社会教育委員連絡協議会の理事を務めるなど、伊達地方の社会教育の振興にも寄与されました。表彰状を受け取った羽田久さんの写真が掲載されています。元気に長生きしてください。斉藤清さん、熊坂清さん、100歳のお祝い。100歳を迎えた斉藤清さん、熊坂清さんへの県知事賀寿と町敬老祝い金の贈呈式が11月19日、国見の里で行われました。菊池誠町長が知事賀寿、敬老祝い金、花束をそれぞれ手渡し、斉藤さんと熊坂さんの100歳を祝いました。斉藤さんと熊坂さんはお二人とも11月18日が誕生日。贈呈式当日は同席したご家族たちがお二人の長寿をお祝いしました。いつまでもお元気でお過ごしください。関係者の方々と100歳を迎えた斉藤清さんと熊坂清さんの写真が掲載されています。仲間を信じて助けをつなぐ第35回福島駅伝。第35回市町村対抗福島県縦断駅伝競争大会が11月19日、白河市総合運動公園陸上競技場から県庁までの16区間、96.3km で繰り広げられました。県内市町村から53チームが出場し、播州の福島路を駆け抜けました。国見町チームは各選手が粘り強い走りでたすきをつなぎ、6時間12分37秒で総合46位、町の部では23位の成績を収めました。力強い走りを見せた5区の斉藤真弘さんの写真が掲載されています。 おいしい給食をありがとう。国見幼稚園児が給食センターを訪問。国見幼稚園年長組の園児が11月21日、国見町給食センターを訪問しました。はじめに栄養技師のよもぎた舞さんから給食センターの設備や調理方法についての説明がありました。その後は実際に使用されている大きなヘラを持ったり、実際の調理風景を見学するなど、給食についての理解を深めました。見学した園児たちは、鍋が大きくてびっくりした。給食を残さずに食べようと思った、と話していました。給食センターの職員にお礼のプレゼントを渡す園児たちの写真が掲載されています。小坂の新そばを堪能。第16回小坂そば祭り。小坂まちづくりの会主催の第16回小坂そば祭りが11月26日、小坂農村総合管理センターで開催されました。事前予約分の100食が完売し、当日販売分が急遽準備されました。当日は町内外から多くの人が来場し、美味しい新そばに舌鼓を打ちました。来場者は小坂さんの風味豊かなそばを堪能したほか、手作りの手芸品を買い求めるなど、そば祭りを楽しみました。多くの来場者で賑わった会場のキャプションのもと、そばを食べている様子の写真が掲載されています。保健だより、ヘルストピックス、問い合わせ、保健課、保健係、電話 585-2783、メール hoken@kun.kunimi.fukushima.jp 国見町健康ポイント事業にご参加ください。国見町健康ポイント事業は、毎日の運動や食生活、各種検診受診、社会参加などの様々な健康づくりに取り組み、健康ポイントを集めるものです。ポイントを集めると、福島県民カードがもらえます。そのカードを県内の協力店で提示すると、様々な特典が受けられます。おうちでできる健康づくりにチャレンジして、お得な特典をゲットしましょう。対象者、18歳以上の国見町民、高校生を除く。参加方法、1、保健課保健係の窓口で、国見町健康ポイント事業記入台紙を受け取ります。2、台紙の項目に従って健康づくりを行い、ポイントを記入します。3、ポイントが集まったら保健課保健係に持参ください。ポイントに応じた福島県民カードと抽選で福島3枚などが当たるプレゼント応募はがきをお渡しします。実施期間、令和6年3月8日金曜まで。福島県民カードや協力店の詳細については、健康福島ポータルサイトをご確認ください。福島県民カードの写真と、詳しくはこちら、QR コードが掲載されています。食育シリーズ。町では食生活改善推進員の皆さんと栄養士が出向いて、国見幼稚園の子どもたちを対象に食育教室を開催しています。10月、11月の食育内容を紹介します。写真が3枚掲載されています。写真1、育てたさつまいもでカレーを作ろう、年長児。写真2、収穫したさつまいも。説明、新聞紙に並べられたさつまいものアップの写真です。写真3、新米でおにぎりを作ろう、全員。写真終わり。国見町子育て世代包括支援センターももさぽインフォメーション。ニコニコ相談会。 実施日、令和6年2月21日水曜。時間、午前10時から午前11時30分。会場、子育て支援センター、藤田保育所内。対象者、国見町在住の妊婦、国見町在住の乳児及び保護者。持ち物、母子健康手帳、子供の飲み物。申し込み、前日までに保健課保健係、または藤田保育所、電話 585-2374 へ連絡。乳児健診、実施日、令和6年2月22日木曜。受付時間、午後1時15分から午後1時45分。会場、関越大文化センター第1話室。対象者、3ヶ月児、令和5年10月生まれ、9ヶ月児、令和5年4月生まれ、持ち物、母子健康手帳、おむつなど。内容、医師の診察、身体測定、腸乳、離乳、予防接種などについて。3歳6ヶ月児検診、実施日、令和6年2月8日、木曜。受付時間、午後1時30分から午後1時45分。会場、森への町民センター。対象者、令和2年5月1日から令和2年7月31日生まれ。持ち物、母子健康手帳。内容、医師の診察、身体測定、視力・聴力検査など。桃サポ相談ルーム。役場の1階にあります。妊娠中のことや育児のことなど、助産師、栄養士、子ども家庭支援員と気軽にお話しできる部屋です。保健課、保健係にお声掛けください。院長先生の診察室から第25回。公立藤田総合病院院長、近藤雄一郎先生。令和5年も終わりが近づいてきました。皆さんにとって今年はどんな年でしたか？年を取ると1年が経つのは早いと感じますね。子供と大人では時間の感覚が異なり、時間の長さに対する体感は年齢と逆比例するという邪念の法則があります。子供と大人では時間の感覚が違うと実感します。新しいことに触れる機会の多い子供は一日が長いのです。大人も好奇心を持って新しいことに触れて脳を活性化して認知症を予防したいですね。さて、コロナ感染症が発生してからすでに4年が経過しました。医療関係者にとっては長く感じられます。第9波は落ち着きましたが、流行する感染症はインフルエンザを筆頭にいろいろあります。油断せず体調管理に注意し、感染対策、手洗い、うがい、マスクを適切に行ってください。冬が来て寒さが厳しくなります。風呂場やトイレでのヒートショックには十分注意してください。また、転倒、骨折が増える季節です。病気ではないが、年齢とともに体力、気力が低下して虚弱になってしまうことをフレイルと呼びます。フレイルの予防のポイントは、栄養、運動、人とのつながりですので、意識して行動しましょう。来年度の初期研修医は7名の採用が決定しました。病院にとって明るいニュースです。令和6年が皆様にとって良い年でありますように祈っております。近藤院長先生の顔写真が掲載されています。
障害学習通信、ライフロングラーニング、国見町教育委員会障害学習課、関越大文化センター、電話585-2676、ファックス585-2707、e メール shogai@town.kunimi.fuku shima.jp 郷土料理を親子で学ぶ親子クッキング教室。11月18日に親子8組17人が参加し、お正月の食卓に欠かせないイカ人参や伊達巻き、鬼しめの作り方を食生活改善推進員の皆さんと管理栄養士から教わりました。国見町で受け継がれてきた郷土料理を親子で学びながら調理し、国見産の新米と一緒に味わいました。伊達巻き作りに挑戦する親子の様子の写真が掲載されています。各団体の多彩な活動発表。第52回国見町文化祭、ダンスパーティーや総合展示が行われ、総合展示では国見町文化団体連絡協議会に加盟する団体から出展がありました。また神楽や読み聞かせ、人形劇など多くの活動発表が行われました。総合展示では各団体の力作が勢ぞろいしましたのキャプションのもと、作品に見入る来場者の様子の写真が掲載されています。おいしいおやつに笑顔あふれる国見っ子わんぱく広場おやつ作り。11月11日の国見っ子わんぱく広場の第7回活動ではおやつ作りを行いました。餃子の皮ピザではベーコンやチーズ、ピーマンなどを色とりどりにトッピングし、火加減を見ながら焼き上がりを待ちました。ヨーグルトパフェではカップにフルーツや生クリーム、クッキーを乗せて完成させ、みんな笑顔でおやつ作りを楽しみました。みんなで楽しくおやつを食べましたのキャプションのもと、おやつを食べる3人の子供を捉えた写真が掲載されています。秋晴れのもと国見をかける第47回国見町駅伝競争大会。10月29日、和野台運動公園総合運動場を起点とし、6区間 11.8km を駆け抜ける第47回国見町駅伝競争大会が開催されました。今大会は14チームが出場し、各チームが優勝を目指し力走しました。レースはコロナ禍の影響で4年ぶりの参加となった公立藤田総合病院が終始上位をキープし、見事優勝に輝きました。また、仮装でレースに臨んだ県北浄化センターには、盛り上げたでしょうが贈られました。幅広い年代の選手たちが健脚を競いましたのキャプションのもと、たすきをつけた選手たちがグラウンドを一斉に走る様子の写真が掲載されています。図書館へ行こう。第6回子ども司書講座、お話し会、親子選書会。子ども司書講座が11月3日、受講生3人と保護者、兄弟5人が参加し行われました。はじめに、福島子どもの本を広める会の平志道子先生によるお話し会を鑑賞し、絵本の読み聞かせや小道具を用いたわらべ歌を楽しみました。親子選書会では、書店から搬入した約500冊の本の中から思い思いの本を選書しました。お話し会の様子の写真が掲載されています。子ども移動図書館鑑賞教室。国見小学校の1から3年生を対象にした子ども移動図書館の鑑賞教室では、子ども移動図書館指導員によるエプロンシアター、丸三角四角何かなを鑑賞しました。児童はお話に合わせてポケットから出てくるパーツに目を輝かせながら、指導員の問いかけに答えていました。エプロンシアターの様子の写真が掲載されています。クリスマス企画展示、ワクワクドキドキ、お楽しみがいっぱい。国見町図書館前に、サンタさんからのお楽しみ本コーナーを設けました。利用者の皆さんが選んだおすすめ本をクリスマスプレゼントに見立て放送し、貸し出します。大人向け、子供向けを取り揃えていますので、ぜひご利用ください。期間、12月5日火曜から12月25日月曜。その他、お楽しみ本は1人3冊まで。コンサートのお知らせ。 ニューイヤーコンサート。日時令和6年1月20日土曜。会場午後2時30分。開演午後3時。場所国見町観月台文化センター。入場料一般2000円。当日2500円。高校生以下無料。要チケット。チケット販売開始。12月11日月曜午前9時から。相川七瀬スペシャルライブ。日時令和6年3月3日日曜。会場午後6時。開演午後6時30分。場所国見町観月台文化センター。入場料2500円。当日3000円。全席指定。チケット販売開始令和6年1月6日土曜午前9時から。ニューイヤーコンサート、相川七瀬スペシャルライブ、それぞれのポスターの写真が掲載されています。
町の情報ボックス。お知らせ。マイナンバーカード申請等の休日臨時窓口について。マイナンバーカードの申請、受け取り、更新のための休日臨時窓口を開設しています。12月から完全予約制となりますので、事前予約、3日前までが必要となります。開設日。12月24日日曜、12月21日木曜までに予約。開設時間、午前9時から午後4時。開設場所、住民防災課戸籍係、緑の窓口1番。予約方法、電話または窓口での予約をお願いします。内容、マイナンバーカードの交付、マイナンバーカードの申請サポート。無料で写真撮影。有効期限満了に伴うマイナンバーカード等の更新手続きなど。マイナンバーカード関連以外の受付。各種証明書の発行、住民移動届等は行いません。問い合わせ、住民防災課戸籍係。電話、585-2115。事業用資産をお持ちの方は、焼却資産の申告が必要です。町内で会社、商店、農業、不動産などの事業を行っている方、法人及び個人で事業用資産、焼却資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在時点で所有している焼却資産について、1月中に申告していただく必要があります。前年に申告をいただいた方、または申告の必要があると思われる方については、12月中旬までに申告のお知らせを送付します。申告書を作成の上、期限までに申告書を提出していただくようお願いします。提出期限、令和6年1月31日水曜。提出先、税務課課税係。問い合わせ、税務課課税係。電話、585-2778。国見町総合型地域スポーツクラブの名称選定投票。国見町総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会では、いつでも、誰でも、どこでも、いつまでもスポーツに親しむことができる地域住民が主体となって運営する総合型地域スポーツクラブの設立を目指しています。この度委員会で総合型地域スポーツクラブの正式名称を決めることとなり、3つの名称案を選定しました。新しい組織への愛着を育み、地域に根ざした取り組みへの理解を深めていただくことを目的として、住民投票により名称を最終決定いたします。多くの皆様からの投票をお待ちしています。国見町の総合型地域スポーツクラブを一緒に盛り上げましょう。投票期間、11月20日月曜から12月28日木曜まで。投票方法、 専用の投票用紙に必要事項を記入の上、投票場所で投票してください。また、QR コードの専用フォームからも投票を受け付けています。専用フォームの QR コードが掲載されています。投票場所1、観月台文化センター1階2、国見町役場1階3、道の駅国見厚かしの里情報センター4、和の台体育館ロビー5、国見桃田広場問い合わせ国見町総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会事務局教育委員会障害学習課文化スポーツ係電話 585-2676 12月10日から16日は北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。1970年代から80年代にかけて北朝鮮により多くの日本人が拉致され、現在17名が拉致被害者として認定されています。拉致問題は喫緊の国民的課題であり、この問題についての関心と認識を深めていくことが大切です。福島県では週間中の12月11日月曜から12月15日金曜まで、福島県庁本庁舎、西庁舎の渡り廊下において、拉致問題に関するパネル展示を行いますので、ぜひご覧ください。問い合わせ、福島県生活環境部男女共生課。電話、521-7188。2024年版福島県民手帳の販売。県内の観光施設や道の駅で使える特典付きの2024福島県民手帳、福島県統計協会発行を販売しています。価格770円、税込み。販売場所、役場2階企画調整課、道の駅国見厚かしの里。在庫がなくなり次第販売終了します。問い合わせ、企画調整課総合政策係。電話 585-2217 放送大学入学生募集。放送大学は4月入学生を募集しています。幅広い世代の約8万5000人以上の学生が大学卒業や学びの楽しみなど様々な目的で学んでいます。心理学、福祉、経済、歴史、文学、情報、自然科学など300以上の授業科目があり、テレビやインターネットで1科目から学ぶことができます。資料を無料で差し上げています。お気軽に放送大学福島学習センターまでご請求ください。出願期間は第1回は2月29日木曜まで、第2回は3月12日火曜まで。問い合わせ放送大学福島学習センター。電話 024-921-7471。説明動画、決算の仕方。確定申告に向けて国税庁では、決算の方法、注意点等を説明する動画、決算の仕方。青色申告編、白色申告編、農業所得編を、YouTube 国税庁動画チャンネルに掲載しています。決算は青色申告決算書や収支内訳書を作成するために必要となりますので、ぜひご覧ください。国税庁動画決算で検索してください。動画の掲載場所、国税庁動画チャンネル再生リスト、記帳、決算の仕方。掲載場所はこちら。QR コードが掲載されています。20歳の成人の集い。令和6年1月7日日曜に20歳の集いを開催しますので、対象者の方へ案内状を送付します。なお、町外に転出した方で、国見町の20 20歳の成人の集いに参加を希望する方はお知らせください。問い合わせ、障害学習課、電話 585-2676。 町の小学生募集。町では経済的な理由で就学することが困難な方に無利子で奨学資金の貸し付けをしています。奨学資金には在学中に貸し付ける就学資金と入学時に貸し付ける入学支度資金の2種類があります。就学資金、貸付額、月額、高校2万円以内、高専3万円以内、大学、短大専門学校等4万円以内。貸付期間、令和6年4月から最短就学期間。貸付方法、原則毎月10日に振り込み。10日が金融機関休業日の場合はその前日。返還方法、卒業6ヶ月後から15年以内、無利子。募集人員、若干名。入学支度金、貸付額、高校・高専20万円以内、大学・短大専門学校等30万円以内。貸付方法、合格状況を確認後一括振込。返還方法、卒業6ヶ月後から15年以内、無利子。募集人員、若干名。申し込み方法、提出書類。1、小学生願書、本人記入、連帯保証人、保証人連署必要。2、小学生推薦調書、学校記入。3、令和5年度、令和4年分、所得証明書、世帯全員分記載。4. 印鑑証明書、連帯保証人、保証人。学習成績や所得状況により審査があります。受付期間、令和6年1月4日木曜から12日金曜まで。ただし、土日祝日を除く。申し込み先、教育総務課、関越大文化センター内。中学生の方は中学校へ申し込みください。その他、申し込み書類は教育総務課、県北中学校にありますので、事前にお受け取りください。問い合わせ、教育総務課総務係、電話 585-2892。 今月の納期限は12月25日月曜。徴税等の納付は口座振替が便利です。徴県民税、普通徴収、第4期。問い合わせ、税務課課税係、電話 585-2778。税務課収納係、電話 585-2780。国民健康保険税、普通徴収、第6期。後期高齢者医療保険料、普通徴収、第5期。問い合わせ、保険課国保係、電話 585-2785。介護保険料、普通徴収、第6期。問い合わせ、福祉課長寿介護係、電話 585-2125。振替口座の預貯金残高を前日までに確認してください。コンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリからの納付も可能です。QR コードが印刷されている納付書は、地方税お支払いサイトから電子納付が可能です。詳しくは町ホームページをご確認ください。町営住宅、定住促進住宅の空室状況をお知らせします。令和5年11月末、定住促進住宅1部屋、滝山団地2部屋、子育て住宅板橋南団地空室なし。問い合わせ、建設課管理係、 電話 585-2972。 戸籍窓口から年末年始のお知らせ。12月28日木曜の戸籍窓口は延長を行わず、午後5時15分で終業します。ご利用はお早めにお願いします。年始は1月4日木曜に戸籍延長窓口を証明書発行のみ午後7時まで開設します。問い合わせ、住民防災課戸籍係、電話 585-2115。広報国見11月号の訂正。広報国見11月号19ページに記載の障害学習通信において誤りがありました。正しくは次の通りですので、以下の通りお詫びして訂正させていただきます。訂正箇所、熊坂明文選手、明文の文の表記、誤り、都市の都、都、姓、福井区の行く。
1月の休日当番医。診療時間、午前9時から午後5時。当番日、医療機関名、電話番号の順に読みます。1日、元日、北福島医療センター、伊達市箱崎東 23-1、電話 551-0551。2日、休日、佐藤ファミリークリニック、伊達市穂原町、上穂原、中島、8-5、電話 574-2811。3日、休日、北福島医療センター、伊達市箱崎東、23-1、電話 551-0551。7日、日曜、医療法人、桑名医院、伊達市片町、41、電話583-3024。8日、成人の日、医療法人、村上医院、国見町、藤田北、11-1、電話 585-2152。14日、日曜、佐藤整形外科内科クリニック、伊達市穂原町、東野崎、70-1、電話 572-7606。21日、日曜、医療法人、鈴木医院、伊達市穂原町、西町、175、電話 575-2563。28日、日曜、医療法人、武田小児科、伊達市穂原町、あざ栄町、51、電話 575-2439。休日救急歯科診療、日曜、祝日、受付時間、午前9時から午後4時30分まで。場所、福島市保健福祉センター、福島市森合町、10番1号。当番医が変更になる場合や、診療していない科もありますので、事前に電話で確認の上、受診してください。戸籍の窓口、10月21日から11月20日受付分。当庁窓口で受付した方で、庁内に住所を有する方を掲載しています。誕生おめでとう。本間あかりちゃん、ゆうとさん、まほさん、山崎宮舘。お悔やみ申し上げます。玉手英子さん、88歳、中部。村木一郎さん、85歳、大町北。佐久間俊夫さん、91歳、第一。山木千代子さん、73歳、藤田宮前。佐藤紀美さん、92歳、前田。伊藤美代さん、96歳、山崎高野。小池幸吉さん、88歳、第三。板橋節子さん、90歳、浪柳。安藤よしさん、95歳、前田。佐藤亜紀さん、96歳、海田。佐藤英樹さん、86歳、泉田上。菅野勝さん、89歳、内谷東。掲載を希望されない方は、届け出の際にお申し出ください。 人口と世帯、令和5年10月31日現在、住民基本台帳人口、前月比、人口8232、前月比マイナス14、男3966、マイナス7、女4266、マイナス7、世帯3376、マイナス13、転入10、マイナス2、転出12、プラス1、出生0、マイナス5、死亡12、マイナス4。12月、国見カレンダー。12月、8日金曜、生き生きサロン第8、第9、午後1時30分から。9日土曜、国見町体育協会主催、小学生&中学生野球教室、子ども司書活動、子どもの読書活動推進フォーラム練習。10日日曜、第24回、国見町青少年健全育成推進町民大会。11日月曜、教育委員会定例会、午後5時15分から、関越大文化センター。13日水曜、生き生きサロン第3、午後1時30分から、生き生き子育てクラブ。14日木曜、生き生きサロン藤田、午前10時から、生き生きサロン高野、午後1時30分から、子ども移動図書館1年生、戸籍係窓口延長、午後7時まで。15日金曜、生き生きサロン大木戸、午後1時30分から、国見関越大カレッジ全体学習、年忘れ落語を聞く会。16日土曜、子ども司書活動、子どもの読書活動推進フォーラム、リハーサル。17日日曜、子どもの読書活動推進フォーラム、国見桃丹広場クリスマス会。18日月曜、生き生きサロン大枝、午前10時から、生き生きサロン泉田下、午後1時30分から。19日火曜、生き生きサロン山根、午前10時から、生き生きサロン徳北第7、午後1時30分から、子ども移動図書館3年生。20日水曜、生き生きサロン海田、午前10時から、生き生きサロン第1、午後1時30分から、ニコニコ相談会。21日木曜、生き生きサロン泉田中、午前10時から、生き生きサロン第2、午後1時30分から、ブックスタート、3ヶ月時、9ヶ月時検診、心配事相談、午前9時から正午、戸籍係窓口延長、午後7時まで。22日金曜、生き生きサロン現像山、午前10時から、生き生きサロン光明寺、午後1時30分から。23日土曜、冬休み学習会1、国見っ子わんぱく広場冬休み特別活動。24日日曜、マイナンバーカード休日臨時窓口事前予約制、結婚世話焼き人月例相談会、午後1時から午後3時。25日月曜、生き生きサロン板橋、午前10時から、生き生きサロン高木、午後1時30分から、冬休み学習会2、英検対策講座、26日まで。26日火曜、生き生きサロン石茂田、午前10時から、冬休み学習会3。29日金曜、関越大文化センター休館日、1月4日まで。1月4日木曜、生き生きサロン束の目、午後1時30分から、戸籍係窓口延長、午後7時まで。5日金曜、生き生きサロン内屋鳥取、午前10時から、生き生きサロン第4、午後1時30分から、 7日日曜、二十歳の成人の集い。8日月曜、成人の日、出初め式。
夢に向かって、第20回。たくさんの人を元気づけられるように。大内美花さん、建北中3年。私の将来の夢は、絵に関わる仕事に就くことです。イラストレーターのような仕事にも興味があります。子供の頃は絵を描くことがあまり好きではなかったのですが、小学5年生の時に友人に絵の描き方を教えてもらい、少しずつ絵が上手くなったことがきっかけで、絵を描くことが好きになりました。今では大切な趣味の一つになっています。絵の魅力は、以前に描いた絵を自分で見返すと、実際に目で見て成長を感じられること。また、楽しい時や悲しい時など、自分の感情を絵で表現できることです。今は受験勉強もあるので、志望校合格を目指して毎日勉強に集中しています。以前のように、好きな時に好きなだけ絵を描くことは難しくなっていますが、描きたいと思った時には少しだけでも絵を描いて、絵を描くことが嫌いにならないようにしています。今後は人体の構造などもきちんと勉強して、よりリアルな人物を描けるようになりたいです。SNS などでも作品を発信してみたいです。大勢の人の目を引いて、見た人を元気づけられるような作品を描けるよう、高校生活やその先でも、いろいろな人生経験を積みたいと思っています。絵を描くことの面白さを多くの人に伝えていけるように努力を続けていきます。大内美花さんの上半身を捉えた写真が掲載されています。町長コラム、マコラム、第29回。真っ白い心と育む理由。セリフが出てこない子にそっと教えてあげる子。途中で泣き出した子を励ます子。失敗しても縄跳びを最後までやり遂げる子。笑顔で先生とハイタッチしながら教室へ戻る子。お母さんやお父さんに手を振る子。幼稚園の生活発表会。新型感染症のことがあったから初めての参観。ロバ、猫、タヌキ、カラス、海賊、ピクミンに扮した子たちが精一杯自分を表現するのを見ながら考えた。彼らも幼稚園という集団の中で喧嘩もするし、思うようにいかない自分や友達、先生への怒りや苛立ちはあるんだろうな。でもそれらを出し尽くしてしまうと、ケロッとした顔で仲直りしたり、素直に言いつけを聞いたりするんだろうなと。子供たちの何かに染まらない真っ白い心、純な心持ち、そのありよう、尊さを想像した、感じた、心に刻んだ。子供と一緒に先生たちも奮闘。演技指導、子供たちの衣装、かぶり物、背景といった大道具の準備など、すべて自分たちで行ったと。劇中の選曲も秀逸。We Will Rock You、クイーン、ロッキーのテーマ、サウンドトラック、アイドル、夜遊び、できっこないをやらなくちゃ、サンボマスター、など。先生たちの頑張りには、仕事だから、だけではない、聞いたら、きっと、ぐっとくるわけがある。舞台袖で見守ってた先生の表情が、子供たちの発表が終わった途端、パッと輝くのを見て確信。で、先生、この日の昼ご飯は格別だったよね。引地誠。発表会の様子の写真、引地町長の顔写真と町長のサインが掲載されています。